広報東久留米、令和8年7月15日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。記事は原則10種類のカテゴリーで分類しています。カテゴリーは次の通りです。市民生活、子ども情報ナビ、高齢者福祉、ゴミ住環境、お知らせ、職員募集、観光所だより、イベント講座、健康、休日準夜間診療。カテゴリー終わり。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で、囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ホームページまたは直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。町の魅力をいろんな形で届けよう。東久留米町っ子広報部第2期広報部員大募集。一面。我が町の下水道の今、そしてこれからを考える。二面。お悔やみハンドブック、手続きチェックリストの配布。五面。2026平和資料展。八面。歌唱。東久留米市子ども計画策定に向けて8面1面町の魅力をいろんな形で届けよう東久留米町っ子広報部第2期広報部員大募集問い合わせ秘書広報課広報係電話 042-470-7708 対象者定員市内在住在学の小学校高学年から高校生20人程度応募多数の場合は選考活動期間8月中旬から9年2月下旬土曜、日曜日を中心に月1から2回程度活動予定。応募方法、7月13日月曜日から 8月3日月曜日に申し込みフォームで。なお、参加者の決定については、8月7日金曜日までに電子メールにてご連絡します。市ホームページと申し込みフォームの二次元コードがあります。まちっこ広報部でできること。まちっこ広報部では、市の魅力を発信するために様々な活動を行います。編集や取材の基礎を学ぼう。写真、動画撮影について学べるワークショップ。8月17日月曜日、8月26日水曜日、2日間開催。君が知りたい魅力を深掘り。プロの撮影機材を使用した市の魅力に関する取材。9月から11月、月1から2回程度活動。取材内容を踏まえて作ろう。市の魅力的な場所を紹介する見どころマップ作り。9月から10月作成。魅力をより多くの人に。広報誌や SNS、動画で魅力を発信。随時。子供が思う市の推しスポットも募集中。市内でお気に入りの場所、自然や景色が綺麗な場所などについて、右のフォームから投稿してください。皆さんからいただいた内容は、見どころマップ作成や取材の参考にします。投稿フォームの二次元コードがあります。2面。目に見えないインフラだからこそ、我が町の下水道の今、そしてこれからを考える。下水道マスコットキャラクター、スイスイのイラストがあります。第1回、下水道の現状と課題。トイレや台所などから出る生活排水、汚水を処理する下水道は、私たちの暮らしを支える大切な存在ですが、今多くの課題に直面しています。将来も安定的に使い続けるため、市民の皆さんと共に、これからの下水道を考える特集を全2回でお届けします。第2回、これからの下水道の持続可能な仕組みづくりについては、8月1日号を予定しています。問い合わせ、施設建設課、下水道計画担当、電話 042-470-7758。 1. 流した水はどこへ？私たちの暮らしと下水道のつながり。トイレや台所、お風呂から流した汚水はどこへ行くのでしょうか？私たちが使った汚水は地面の下にある汚水桝や汚水管を通り、最終的に清瀬水再生センターへと集められます。市内には高低差もあるため、途中それを補う中継ポンプ場やマンホールポンプを経由しながらスムーズに運ばれ、センターできれいな水に処理されてから、ようやく川へと放流されています。清瀬水再生センターは、都の流域下水道本部によって運営され、当市をはじめ、9市の自治体の汚水を処理しています。その維持管理や処理にかかる費用、流域下水道維持管理費は当市も負担しています。2. 安定的な下水道運営を維持するために、今考えなければいけないこと。 課題1、物価高騰がインフラを直撃。下水管等の維持管理の工事に必要な資材や労務単価が上昇しています。また、他自治体と共同で運営する流域下水道維持管理費も増加しています。課題2、見えない地下で進む老朽化。課題3、将来的な人口減少による収入の落ち込み。なお、課題2と3は次号でお伝えします。市ではこれまでも経費削減に努めてきましたが、このままでは令和8年度以降に下水道使用料で事業費用を賄えない状態になりかねません。今後もさらなる事業費の削減や経営の効率化に努めてまいりますが、衛生的な生活環境と安定的なサービスを維持していくため、今後は下水道使用料の見直しを含めた検討が必要です。3、課題1、あなたの貴重な下水道使用料の使い道。令和8年度の下水道事業の事業収入は26億6349万4000円で、その大半が下水道使用料です。一方、事業支出で一番多いのは減価償却費、設備投資を費用として各年度に配分したもの、で、次が流域下水道維持管理費、水再生センターで下水処理にかかるお金等、となっています。なお、数字は予算ベース。表があります。下水道事業費用。表の説明。横に伸びている棒グラフです。令和7年度と令和8年度の事業支出を比較した表です。減価償却費、流域下水道維持管理費、環境ポンプ費等とその他の4項目があります。上から順に読みます。減価償却費、設備投資年度配分。7年度、12億1625万5000円。8年度、12億3819万8000円。流域下水道維持管理費、水再生センター負担分等。7年度、5億2741万6000円。8年度、7億941万8000円。令和7年度と8年度を比較すると、事業支出が2億円以上増加の見込みです。その要因としてグラフを見ると、流域下水道維持管理費額が増加していることがわかります。環境ポンプ費等、下水管ポンプ場の維持費等、7年度、4億370万7000円。8年度、4億2455万5000円。その他、7年度、2億5537万2000円。8年度、2億9515万2000円。表終わり。4、これからの下水道を話し合う会議を開催します。第1回下水道使用料等検討委員会について。開催日時、7月23日木曜日、午前9時から正午。開催場所、市役所7階704会議室。なお、詳細は市ホームページをご確認ください。市 ホームページの二次元コードがあります。スイスイ。会議は傍聴できます。毎日プール90杯分。歴史と数字で知る我が町の下水道。市が下水道を始めたのはいつ？昭和39年11月、事業認可。なお、平成15年度に汚水処理人口普及率 100% 達成しました。スイスイ、東京オリンピックの開催と同じ年度なんだね。市内の1日平均の排出量は、1日の平均排出量は33,500トン。令和7年度。25メートルプール約90杯分と同じ量です。一般的な大きさ370トンで換算。一人一日あたり287リットル。お風呂約 1.4 杯分です。一般的な湯量200リットルで換算。市内の下水管の長さは？下水管総延長、汚水は 303.9km。スイスイ、東京から仙台までと同じ長さなんだ。市政通典。市長、富田龍馬。東京大学大学院医学系研究科の荒井和明氏らが公表した研究、ミニシパリティレベル、ステップカウントデータ、オンリージョナル、インクオリティーズ・イン・ジャパンでは、約150万人分のスマートフォンデータをもとに、市区町村ごとの平均歩数が分析されています。その結果、東久留米市は、全国的にも平均歩数が高い自治体であり、歩いて暮らす生活が根付いた町であることが示されました。一方、都が公表している65歳健康寿命では、東久留米市は男女とも都の平均を上回る水準にあり、特に女性は都内トップクラスとなっています。健康寿命は、医療環境や食生活、地域とのつながりなど様々な要因によって支えられるものであり、歩数だけで説明できるものではありません。しかし、日常生活の中で自然に体を動かす機会が多いことは、健康寿命を支える大切な要素の一つと考えられています。市内には、駅を中心とした生活圏に加え、豊かな湧水が育む黒目川、落合川の遊歩道や公園、緑地など四季を感じながら歩ける環境があります。買い物や通勤、通学だけでなく、散歩やウォーキングを日々の暮らしの中に自然と取り入れられることは、本市ならではの大きな魅力です。緑豊かな環境の中で、日々の暮らしの中に自然と歩くがある。こうした東久留米らしい暮らしそのものが、市民の健康を支えているのかもしれません。このかけがえのない環境を未来へ引き継ぎ、誰もが健やかに暮らし続けられる街づくりを進めてまいります。さて、令和8年6月議会では、今大きな課題となっている物価高騰への対策等にかかる補正予算を提案し、お認めいただきました。本予算により、市民の皆様の日々の生活を支援することを目的とした、指定収集袋の全個配布や、ペイペイ商品券を活用したプレミアム商品券をはじめ、市内の事業者や農家の方々の事業継続を支援するための各種事業を展開してまいります。 合わせて市内の保育施設等に対しては、給食食材費などの一部を補助、一人親世帯等に対しては、給付金を支給し、子供たちの健やかな育ちも支えてまいります。誰もが安心して暮らせる街づくりのため、今後も状況を見極めながら、機動的に取り組んでまいります。